聖書を読み出します。聖書はエフェソの信徒への手紙1章の8節から10節です。新約聖書の352ページです。エフェソの信徒への手紙1章の8節とから10節までを読み出します。352ページお読み出します。エフェソの信徒への手紙1章の8節から10節。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前をもって、キリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで、救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも、地にあるものも、キリストのもとに一つにまとめられるのです。以上です。キリスト教の牧師になろうと思ったのは高校生の時でした。高校、多分2年生の時だったと思います。まあ、2年生の、イースターに洗礼を受けて、その後にですね、牧師っていう道もあるなと思ってました。まあ、決定的にしたのは 3年生だと思いますが、まあ、非常に興味が深かったと思います。まあ、それまで聖書って読んだことなかったので、高校生に入って、九州学院は毎日礼拝があって、で毎日聖書を開いて読んで、いましたので、その聖書の言葉の一つ一つにですね、今までとの違う価値観をですね、教えられたというような気がしました。まあ、一番ですね、今感謝しているのは、その時の担任の先生がですね、その高校1年の最初の礼拝の後にですね、これから3年間聖書を読んでいくと、で聖書を読んだところにですね、線を引いてですね、で何年の何月何日に読んだって書き記していきなさいと、そしたら3年経ったらすごいですね、量のですね、線が引かれてますよって、まあ、それをですね、その先生はノンクリスチャンで、全然キリスト教には関係ない先生だったんですけど、そういうふうに教えてくださって、まあ、真面目にですね、それをやってたら、3年間経ったらですね、すごい量のですね、ところをですね、読んでたんだなというふうに思います。まあ、そのことがあったのでですね、キリスト教に多分惹かれていったんだと思います。まあ、それで、1学期ごとに教会に行かねばならないという、これも授業の一環っていうのがありましたので、教会の礼拝に初めてドキドキしながら行ってですね、そして、そこで教会につながってという、まあ、きっかけというのはですね、何がきっかけかわからない、しかしですね、そのきっかけが実は実を結んでいくもんだろうなというふうに思います。まあ、そう思うとですね、聖書をですね、最初に手にして、その先生がですね、もし線を引いていきなさいと言われなかったら、毎朝の礼拝をどういうふうに受けてたかなと思いながら、今思うとですね、感謝しています。まあ、時が満ちてですね、多分神様のですね、招聘を受けながら、まあ、牧師になっていったんだろうなと今、回想しております。で、パウロはですね、キリストの血によってあがなわれ、罪許されたことを神の恵みによるというふうに言います。しかしそのことが本当に分かったのはですね、実は牧師になってからかもしれないなと思います。この恵みが隠されたものではなくて、今やですね、公に公然と語られるようになったとパウロは言っています。それは神の時が満ちたからです。神の時は満ちることで救いが完成され、すべてのものはキリストに一つにまとめられるとパウロは教えています。すべての中心はキリストにある。キリストの神様の計画の中心にはキリストがあって、キリストのもとに一つに集められる、そう思うと一人の人の人生というのも実は最終的にはそのようなものかなというふうに思います。神のご計画があって、その中心にはキリストがある、キリスト者の生き方はですね、最終的にはそこに集約されるというふうにも思うのです。昨日もですね、いろいろ考えてたんですけども、じゃあ自分が一番最初にキリストに出会ったのはいつだろうですね。聖書に出会ったのは高校生ですけど、キリストに出会ったのはもっとですね、小さい頃でした。何かっていうと、カトリック系の幼稚園にですね、自分はたまたま入園した近くに幼稚園があったので、聖母幼愛園というですね、カトリックの幼稚園に行きましてですね、 まあ、そこで別にですね、御言葉カードがあって御言葉を前、そんなの全然覚えてないんですよね。聖劇をしたのはですね、覚えてますね、年長さんの時にですね。それ以外にはキリスト教のなんかそういうのあったのかなっていう、イースターっていうのも全くありませんので、もしも卵探しかなんかやってたら思い出に乗っ残ってるはずですけど、ないっていうことはやってなかったんじゃないかなっていうですね。でもですね、その中でキリスト教っていうのにね、出会ってるって確実にわかるんですよね。何かっていうと、年に1回だけちょっと離れたですね、カトリック教会に行って神父様の話を聞くっていうのがあったんですね。歩いて行って、元軍カトリック教会ですけども、そこに行って神父様、外人の神父様の話を聞くという。で、そのことは非常に覚えてるんです。で、1回しか覚えてないんですけどですね、で、何を覚えてるかっていうと、あの十字架につけられたイエス・キリストの生々しさっていうんですか、あれは子供心の中に衝撃を受けたんですよね。なんかこう十字架にかかって血を流してうなだれておられるイエス様が目を見開いてこっちを見ておられるっていう、まあ恐ろしいってことでもないし、なんでしょうね、なんかすごい、その思いではいまだにですね、やっぱり回想できるんですね。で、自分が言ったこともですね、覚えてるんですよね。あいつはバカだねってですね、なんか悪いことしたからあそこにですね、かけられてんだろうっつって友達、横の友達に言ったことは覚えてるんです。なので多分自分のキリスト教の原点っていうのはそこなんでしょうねって、じゃあ何を私が悪いことをしたか教えてあげようとイエス様がおっしゃったんだろうなって、それを生涯を通して私があなたに教えてあげるということなのかなと今はですね、思うんですね。まあ、そのですね、幼稚園にですね、通わなくて、そしてそのミサにですね、出なかったらキリスト教とどんな出会い方をしたかな。最初の出会いが十字架で苦しんでいるイエス・キリストですね。それをですね、自分が見てですね、それを心の中に刻んだという、その原点があって今があるんだろうなと。まあ、そう思うと時が満ちるっていうのがいつかわからないんですね。そしてその満ち方がどうなっていくかもわかりません。しかし救いの技が完成され、あらゆるものがからしや頭であるキリストのもとに一つに集められる、そう思うとその一つ一つの体験、一つ一つのですね、イエス様との出会いというのは今に集約できているんだろうなというふうに思っています。私たちの人生で起こっている神様の出来事は秘められた計画なのでしょう。今年1年、コロナに苦しめられてきた私たち、これどんな神様の秘められた計画があるか分かりません。何をですね、神様は私たちに示そうと、今分かるのではなくして、未来に分かるかもしれないし、実は永久的に分かんないかもしれません。しかし、どのような出会いがあって、信仰の種はいつもまかれてますので、それがいつか時が満ちてですね、芽を出し実を結ぶ、まあ、そのようにですね、私たちは思っています。まあ、このコロナ禍の中にあって、今年神様が私たちにですね、教えてくださっているものが一体何であるか、そのことが理解できた時に時が満ちるということかもしれないなと思います。まあ、しかし全てのものは頭であるキリストのもとに一つに集められていきますので、全ての体験、全ての出来事、今年1年を振り返ったものも全て最終的にはキリストによってまとめられる人生というふうになっていくのだろうな。まあ、そのことを信じて、今年も終わっていきたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今年1年、私たちはコロナによっていろいろに翻弄され、また教会生活も本当に正しく、そして何をしていいかわからないような状況の中にも置かれました。しかし必ず神はこのことを教えてくださり、時が満ちてあなたの御心を知る時に、私たちが感謝してそのことを振り返ることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、総信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、谷幼稚園に通う子どもたち、先生、職員をどうか事故は軽減を抑え、病気から守ってください。コロナのウイルスからも守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、 あなたが共にいてくださって御言葉によって癒し導いてください。今週は2020年の最終週ですけれども、どうか私たちが生きていくために必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。